ただいま10月25日夜8時マジックアンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修三でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
ね、アクア君今日も元気っぽいですけれども、何かいいことあったんですか？
何かいいことですか？なんかもうそれも打ち合わせしないこと言うのやめましょうよ、
突然。
ア
ドリブに弱いということでですね。ありがとうございます。
さっきヨーグルトを食べて美味しかったです。
はい、あ、なるほど、なるほど。
はい、あったよ、ね。アドリブに聞く男で呼んでください。アドリブに聞く男、アクアでございます。
ね、ちょっと、プライドを刺激することを言うとね。まあ、良くも悪くも反応してくれるということで、まあ、いい反応を刺激していきたいなと思っておりますが、はい、ヨハンはいかがでしょうか？
僕もさっき美味しいみかんジュースをいただいて、
は
い、
ああ、なるほど、なるほど、ね、はい、ね、みかんジュース飲んだんですけれども、あのね、駅のコンビニでね、ちょっとね、毎回ジュース買ってくるんですけれどもね、
はい、
まあ、僕とヨハンはオレンジジュース、それぞれ違うオレンジジュースをね、手に取ったんですよ。で、まあ、ヨハンが手に取ったオレンジジュースはちょっと小ぶりなやつで、まあ、僕はちょっとそれ少ないっぽいなと思って、ちょっと大きめのオレンジジュース飲んだんですけれども、買ったんですけれども、まあ、よくよく見てみると、まあ、ヨハンのものが、まあ、ストレートと、で、僕のやつが濃縮還元であると、まあ、若干負けたなと思ってしまいましたけれどもね。
はい。勝ちました。
ありがとうございます。ということで、はい、秋なんですけれども、
はい。
ヨハン君は何か、いいよ、大きなものに挑戦しようとしているという噂を聞いたんですけれども、
はい、ちょっと大きいっていうと恥ずかしいんですけども、
はい、
明日、
はい、
関係3級を受けます。
明日まさに26日に関係3級の試験を受けると、
はい、
3級ってどのレベルなんですか？
ちょっと説が何ぼかあるんですけども、
はい、諸説あるけれども、
小学校卒業レベルか、
はい、
中学校レベルか、
はい、
そのあたり
だいぶ差は大きいかなと思うんですけど、まあ、なかなか難しい感じなんですね。
僕にとっては難しい。
僕らにとっては難しいんですけど、
はい、
でも一般的には多分みんな欠けはるんかなとか思ったりはしてますね。
ああ、なるほど。
お母さんとかに聞いたら全部わかるって言いますもんね、やっぱり。
まあ、特別これはなんか普通読まれへんやろみたいな字は出てこないけれども。
まあ、そうですね。
まあ、それ覚えておけばもう一般社会では十分漢字書ける人、読める人。
もうちょっと行きたいかもしれないですね。
もうちょっと行きたい。
多分2級ぐらいまでは欲しいんでしょうね、きっと。
どこを目指してはるんですか？
僕ですか？いや、はい、それはもうヨハンに聞いてくださいよ。
はい。
はい。そんな。
じゃあ、ヨハンに聞きます。はい。
アクアはどうか知らないけども、
はい、
僕は、関係1級を目指して。
1級を目指すと。
はい。
まあ、何のやつでも1級って、まあ、とんでもなくて。まあ、準一級までは、まあまあ頑張ったら取る。英検でも何でもね。
はい、
準一級と一級の差がすごい大きいという、
はい、
聞くんですけど、関係もやっぱそうなんですか？
えぐいですね。
えぐいですか？はい、どうえぐいんですか？
まず、二級が、
はい、
2300文字ぐらい。
はい、
で、準一級が3000文字。
うん、
で、一級が6000文字。
ああ、
急に倍になる。
倍になる。
はい。
なるほど。じゃあ今まで覚えた漢字、まんま同じ語用ぐらい覚えないといけないですね。
はい。
ああ、大変というか。
僕が26年かけてきたことを、もう一回、はい、
そんなに漢字ってあるんやぐらいありますね。
そうですね。
きっと見たこともないのもいっぱいあるんでしょうね。
はい。
それを目指すと。
はい。
なるほど。もう心で。そのためにも3級だけは、取っておきたいと。
はい。
もともとめっちゃ弱いですもんね。
めっちゃ弱いです。
まあまあ、目標が高いのは素晴らしいことだと思います。まあ、勉学の秋なんでね。
はい。
このきっかけにね、しっかりと、リスナーの皆さんもですね、勉強、漢字でも何でもいいんで、勉強に一つ取っかかりしていただければと思います。そんな感じで今月もやっていきましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップ、マジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの栄光によりまして皆さんに開運していただくコーナーになります。朗読の原稿は兄のヨハンが書いてくださいました。今日はどんな文章でしょうか？
ここのところちょっと解説みたいな感じで続いてしまったので、
はい、
今回はまた新しく、
うん、
新しい能力の能力もの
能力もの
ヒーローのお話を書きました。
ああ、はいはいはい、特殊能力を持つヒーローみたいな感じなんですね。
はい、
わかりました。どんなイメージで聞いたらいいですか。
そうですね、
どこ注目して聞いたらいいですか。
ヒーローがかなり特徴的なので、
はい、
ヒーローの能力にしっかり注目して聞き漏らしのないようにお願いしたいですね。
なるほどなるほど、わかりました。アクア君は意気込みの方はどうでしょう。
なかなかに、そうですね、今回は久々にまず声の種類が多いとは思いますね。あとはちょっと初めて見た時によくわからないと言ってしまったほどにちょっと内容がハードかもしれないですね。
読んでて意味わからん。
そうなんですよね。
一回聞くだけの我々は
相当難易度が高いと言えるでしょう。
伝える力がものすごい問われますよね。
まあ、とりあえず、僕の悪い癖である、ちょっと早く言ってしまうのは、控えた方がいいんでしょうね。もう、情緒深い読み方を心がけて、行くヒーローと。
わかりました。じゃあ、そんな心づもりで聞きたいと思います。
はい。
はい、それでは、お願いします。
伏線即回収マン。ブラー、俺様は、揚げ物怪獣、アブラ。この辺り一帯を全部カラッと揚げてしまうぞ。ブラー、やめろ、お前。誰だ。俺は伏線即回収マン。このラジオのワンコーナー内でも余すことなく伏線を回収するぜ。ややっ、アブラ、貴様のその腕時計は俺が生き別れの妹にあげたのと同じ。貴様まさか。
あ、お兄ちゃん久しぶり。
お、よりこじゃん、5年ぶり。腕時計まだ使ってくれてるんだ、めっちゃ大事にしてくれてるね。
ということはまさかアブラ、それは自分で買ったのか。
そうだ。
よし、生き別れの妹と腕時計の伏線を回収し、伏線回収パワーが520溜まったぞ。伏線回収ドロップキックを食らえ。
ブラ
ー、かなりしぶといな。よりこ、俺と血のつながりあるってことは、もしかして何かヒーローの才能に目覚めたんじゃないのか。
もう覚醒したよ。私は伏線ハリレディ。今、軍を呼んだわ。
血縁の伏線回収。伏線回収パワー75チャージ。なお、妹の張った伏線は俺のパワーにはならないぜ。伏線回収ビームを食らえ。
ブラ
ー、ボカーン。アブラーの巻いた油に着火してうまいこと倒したぞ。ヨリコ、軍はキャンセルしといてね。
もう今は伏線ハリレディって呼んでよね。
なるほど。まあ、よくわからなく買ったかもしれない部分も細かいとこはあるかもしれないですが、全体的に面白かったなと思うので良かったなと思います。それでは今日の先生に登場していただきましょう。我が番組プロデューサーの流さんです。お願いします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
確かによくわからなかった。ただ、なんか声のね、その意識したいうところで、非常になんかこう笑いが、もうヨハンなんか聞きな作った本人が笑ってるというような状態でね、このスタジオの中で、多分予想がこのどう予想通りのこの出来やったから笑ったんですかね。
いや、途中でここまで入り込んでくれるとは思わなかったですね。
うん、僕もそう思ったんですよ。物語の云々じゃなくて、その中に入ってるというね、感じがね、非常にした。途中ちょっと目つぶってこう聞いたんですけども、がなりとかね、テンションの上げ方とかがね、非常によくもうこの部類はね、もう、全然大丈夫でしょ
う。そうですね。
はい。はい。ただ、まあ、非常に時間が短いんで、まあ、できるならば、簡潔、この簡単な、わかりやすい文章で、最後、オチがわかるような感じで、作ってもらったら、ありがたいと思います。
はい。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね。そうですね。僕はね、アクアの代わりにピンチヒッター打った時は、やっぱり、 ちょっとこの入り込むのに若干照れがあって行ききれなかったみたいな反省点があるのをね、平気でどんどんねこう乗り越えていくなってやっぱすごいなと思いました。あのブラーってもう一回言ってもらえますか。
ブラ
ーこれが、ね、これがすごい好きですねもうあ油妖怪油、
いや揚げ物怪獣油、
揚げ物怪獣油の叫び声がブラーという、
はい、
いいセンスやなと、そしてそれに全力で乗っかる弟と、素晴らしい、
ね、怪獣ですからね、
はい、なるほど。より子は、はい、張り伏線を張りレディ張るだけやけどちゃんと回収もしたという、
はい、結局軍は来なかったので回収できてないという、
は
い、
ああやっぱ張りレディなんですね
はい
その辺も実は作ってる方はちょっとニタニタしていたみたいな、
は
い、
ちゃんと狙ってはいたんですけども
わかるかそういうことですね、はい、わかりました。じゃあね、今日はもうねアクア君の得意分野ということで、はい、次はどんな感じでいきたいと思ってるんですか
さっきちょっと話にチラッと出てたんですけども、
はい、
あーっていう、
うん、
あーにいろんな感情を込めたような、
は
い、
おーほーほー、セリフじゃなくて、
はい、
一つの音に対してどんだけの種類の感情が込められるのか、
はい、
それは一つの本当に能力ですね、
はい、は
多分得意なとこやと思うんで
そうなんですか、はい、ものすごい難しそうだなって今思ってたんですけど
それはもうね、ねえ、ね、
あらあらあら
得意そうですよね。
あれやるとやばいんじゃないですかね。
あまあそんなのも、はい、楽しみにしていきたいと思います。ということでアクアの開運朗読コーナーでした。月刊週刊ダイジェスト。このコーナーは福田修三が来月の開運法をお届けするコーナーでございますということで、11月なんですけれども、まあ、11月はね、霜月というね旧暦の呼び方があります、まあ、霜降り月の略と言われてまして、まあ、霜が降りるぐらいね寒くなってくる月ですよということでね、まあ、7日とかはね、まあ、立冬というね二十四節気の一つのね、節気があるんですけれども、まあ、冬暦の上では冬の始まりですよみたいなタイミングなので、まあ、秋もそろそろ、まあね、実際は秋なんですけれども、まあ、暦は先取りということで、まあ、冬の始まりですよというようなタイミングです。で、まあ、11月のね、1日手前がハロウィンということで10月31日ですね、まあ、あのもうすぐそういうお祭りがやってくるんですけれども、まあ、あのこれは11月1日の前夜祭という扱いですね、まあ、クリスマスが12月25日だけれども、クリスマスイブの24日の夜が盛り上がるのと同じような感じでですね、11月1日のメインのイベントの前夜祭がハロウィンであるということなんですけれども、まあ今はもうねハロウィンの方が有名すぎて、何の前夜祭なのかというような状況になってしまっているわけですが、これはですね、もともとハロウィンのお祭りをしていた人たちっていうのはあのヨーロッパにもともといたというか、あのヨーロッパのですねケルトっていうね、民族の方々の、お祝いという、ま、あの新年が11月1日ということだったんですね、だからあの大晦日っていうことなんです。であのその考え方が、ま、キリスト教にも取り入れられていったというような背景がありまして、キリスト教のですね、カトリックの方ではですね11月1日に、諸聖人の日って言ってね、ま、数々の、ね、宣教師だとかそういう聖人と呼ばれる方々の、ま、霊を祝う日ということが、11月1日であったりですね、であの11月2日翌日はですね、まあ、あの信仰を持った方々、聖人ではないですけれども、まあ、亡くなった信仰を持った方々の霊を祝う日ということでですね、まあ、死者の日とかいうのがね、あったりします、まあ、そういうものの、まあ、祝いという部分もありましてですね、ハロウィンというのがありますですね、はい、で、まあ、プラスですね、まあ、秋ということで収穫祭という部分の、意味合いもありまして、ね、収穫祭と新年の祝いの前の大晦日とかですね、あとは 成人を祝うであったりとか新年を祝うであったりだとかで先人のね霊を慰めるであったりだとかっていうところでですね、お盆だったり正月だったりとか秋祭りであったりだとかそういうものがいっぺんに来るお祭りというのがですね、まあ、ハロウィンそして翌日翌々日みたいな流れで続いているということですね。で、まあ、もともとのそのヨーロッパ、ローマ帝国がこうヨーロッパを大きくこう、ね、一つにまとめるんですけれどもそれ以前にヨーロッパにいた人々みたいなのがこうケルトっていう人たちで、割とですね、自然崇拝多神教の信仰を持っていたと言われております。自然崇拝多神教というのはですね、まあ、日本の神道の宗教観と非常に似ているんですね。まあ、太陽が天照大神であったり、月が月読みの御事だったり、まあ、自然そのものが神様であるというのが日本の神道の考え方なんです。で、まあね、神社お社があったりはしますけれどもお社のない神社もあって、奈良の大宮神社は山そのものが御神体であったりですね、和歌山のですね、熊野那智大社とかはですね滝そのものが御神体であったりだとかそういうものが引き継がれておりまして、まあ、自然そのものが神であるそして多神教であるというのがね日本の宗教観であってで、まあ、今ねヨーロッパはキリスト教の方が多いですけれども、まあ、それいうのが広まる前の宗教観というのは割と日本の宗教観と似ているんだなというところですね。なので割とねそのタイミングとか祝うのイベントのタイミングとかは違ったりはするんですけれどもなんか感覚的にあこれ一緒やなこの部分一緒やなみたいなのが多いんですね。例えばそのですねハロウィンのちょっとお化けチックなところ幽霊チックなところっていうのはですねまあ、節分の鬼の部分鬼退治とか大晦日の生ハゲが出てくるとかあのあたりの感覚であったりだとかですね、いうところが共通項なのかなと。まあ精霊の祝いということでね、フェアリーって訳すと思うんですけれども、まあ、日本であの漢字を日本で言うならば妖怪なのかなと水木しげる祭り的な感じの部分もあるのかなという感覚があります。でですね、まあ、日本とちょっと共通点もあるということですね。で、まあ、秋の収穫の季節なので日本でも収穫のお祭りがあります。まあ、日本でねこのタイミングで大体行われているお祭りは収穫の感謝のお祭りがほとんどなんですけれども、まあ、国として正式にですね大きく行われるのがですね、11月23日の、勤労感謝の日ですね。まあ、もう国として正式にですね、祝日と定めているわけなんですけれども、勤労感謝の日っていうのはもともとは新嘗祭の、ま、お祭りの日の祝日でありました。まあ、天皇のね、祭祀の日でありますので、まあ、戦後これを表に出して祝日を定めるのがちょっとやりにくくなったので、まあ、表では勤労感謝の日ということになっておりますが、この祝日の本質的な意味は天皇がですね、収穫のお祝いをするですね、新嘗祭っていうのが本、この祝日をの本質的な意味になっております。10月のですね、17に行われた、神嘗祭というのは天照大神に新米を献上するお祭りなんですけれどもこの新嘗祭という次ね11月23日にやってくるお祭りは、天皇自らがですね、新米を口にされてですね、まあ、今年の新米の出来はどうだったかと言ってね味見をするようなお祭りであってあとはまあ前回は天照大神なんですが今回はまあ天つかみ国つかみというね、まあ八百万の神々に対してですね献上もしつつ自分も味わうというようなお祭りになっております。で例年ですね、天皇陛下は皇居で、稲を育てられてですねでその収穫自分で育てて自分で収穫したお米を新嘗祭で使用されるんですけれども今年はですね、ちょっと特別な新嘗祭になっております。というのも今年使われるお米はですね、天皇陛下が育てられたお米ではなくてですね、福島県広尾町の横尾和樹さんが栽培したお米が採用されるというニュースが流れております。これはですね、すごいね、大きな意味がありましてというのもね、この地域のお米っていうのはですね、原発事故の影響で作付けが制限されていたところのお米なんですね。それがですね、昨年、去年ですね作付けを再開されまして、 今年が2年目の収穫であると。でその収穫されたお米を、新滑祭として使用するということでですね、まあ、本格的な、まあ、復興ですね、震災復興の象徴的な出来事になるのかなという印象があります。これをもとにですね、また我々も、大きな、ね、地震と力を、ね、蓄えてですね、次に進んでいけるんじゃないかなと思っております。まあ、そういう、ね、意味の大きな、新滑祭、そして、ね、ハロウィンという、まあ、自然に感謝するという意味では共通でございます。そしてね、自然の恵みを受け取って、服を我々の体に取り入れてですね、より開運体質になっていてね、もっと幸せになっていこうというような感じでですね、この11月は過ごしていただきたいなと思っております。はい、そんな感じでですね、感謝の気持ちを持って次の11月を過ごしていきましょうということで、月刊集山ダイジェストのコーナーでした。占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。11月の運勢です。
1月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が丸、恋愛運、金運が二重丸です。
はい、1月生まれの時は方はですね、準備の時ですね、チャンスがもうすぐ訪れますので、それが来た時にすぐに動けるようにしておきましょう。
はい、腰を軽くしておきましょう。
はい、2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸、健康運が二重丸です。
はい、2月生まれの方はですね、勢いはあるのですが暴走してしまいやすい時でもあります。何事も一歩を引いて冷静に対処するように心がけてください。
はい、まず呼吸をしましょう。
3月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、3月生まれの方はですね、周囲に認められ始める時ですが、まだまだ経験不足でもあります。上司や良識ある人の意見を謙虚に受け取りましょう。
はい、自分が詳しいことを相手が話していても貪欲に新しい知識を吸収しましょう。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、4月生まれの方はですね、ちょっと激しい対立であったり揉め事、喧嘩のあったりする時なんですけれども、まあ、自分からですね、和解していくことで大きな吉を得られます。最後まで争えば凶になります。良識ある人の意見を取り入れるようにしてください。
まあ、とりあえずまず落ち着いて相手の話を聞きましょう。
はい、5月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角、恋愛運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、誠の心で、ね、偽善じゃなくてですね、誠の心で奉仕することで良くなる時になります。短期的には損をするかもしれませんが、損して得取る精神でいきましょう。
はい、菩薩の境地です。
はい、6月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、6月生まれの方はですね、謙虚な姿勢を貫くことで良くなる時になります。そして優秀の美を飾る時でもあります。男性は異性問題に注意してください。
はい、普段から清廉潔白でありましょう。
はい、7月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、7月生まれの方はですね、裏方であったり女房役に徹することで成功を得る時です。先頭に立って行動するよりも道を人に譲る精神でいきましょう。
はい、縁の下の力持ちはかっこよいのです。
はい、8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、8月生まれの方はですね、つまらないものがはびこっていてまともな人が損をしてしまう時です。このような時はですね、爪を隠して目立たぬようにしてですね、実力を蓄えるようにしてください。
はい、伊達政宗の時です。
はい、
はい、
9月生まれの人、仕事運、勉強運が×、恋愛運、金運、健康運が三角です。
はい、9月生まれの方はですね、忍耐の時ですね、雪解けを待ってタイミングを測りましょう。 またですね、仕事を自分一人で抱え込まずに人に任せる勇気を持ちましょう。
はい、持ちは持ち合ってことですね。
はい、10月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、10月生まれの方はですね、物事をよく見て判断する時です。見せかけに惑わされないようにしてください。また趣味や勉強や見聞を広めることに時間を使うと良い時になります。
はい、図書館に行くことがおすすめです。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、11月生まれの方はですね、何かと問題が起きやすい時になります。しかし見た目ほどは大したことはない時になりますので、冷静に対処するように心がけてください。
はい、むしろ来るなら来いってぐらいドンと構えてやりましょう。
はい、12月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、12月生まれの方はですね、異性問題を注意すべき時です。目先の楽しみに飛びつかずに先々のことを考えて行動するようにしてください。
はい、男性もそして女性もちゃんと考えていきましょう。
はい、ということで、まあ、全体的にはですね、まあ、いい時ですね。お金も人も集まりやすい時です。ね、ただ、調子に乗らないように、落ち着いてですね、謙虚な姿勢でいてください。ね、神戸を垂れる稲穂かなという感じでですね、はい、暴走したらいろいろ損することもありますので、感謝と謙虚でいきましょう。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスバルと検索をかけてください。次の放送は11月29日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。Thank you.